始まりました。カムカム OHB 4月号です。よろしくお願いします。今回パーソナリティを担当させていただきます、文学部の新2回生の谷茶と申します。よろしくお願いします。実はね、今日はゲストをお呼びしているんですよ。先輩、こちらの方です。お願いいたします。
はい、4回生工学部元制作家の仁田雄志です。
はい、こちらの仁田先輩はですね、去年の12月に岡田大学放送文化部を引退されたんですけれど、もうとっても言葉にね、造形の深い面白い方なのでね、今回ね、私と一緒にラジオを盛り上げていただきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日なぜ仁田先輩をお呼びしたかと言いますとね、
はい、
今回のテーマは言葉でございます。
うん、
言葉にね、造形の深い先輩ならではのね、考えを聞きたいなと思って先輩をお呼びさせていただきました。簡単な企画の説明をさせてもらいますと、私谷茶とこちらの仁田先輩で一緒にとある人物になりきって、とある人物が書いた、誰かに当てて書いたラブレターを2人で考えようという企画でございます。私たちが一人のね、大学生になりきるんですけれど、
はい、
その大学生のね、基本的な立場について詳しく説明させてもらいますと、
はい、
この春に一人暮らしを始めた大学1年生の人です。そして幼稚園からね、高校までずっと共学だった文系の人なんですけど、先輩は理系の方ですよね。
僕はそうです、工学部ですね。
じゃあ今だけ文系になりきられてくださいねお願いします。頑張ります。はい、好きな食べ物はそば、苦手な食べ物はチョコレートということで、
なんか渋いですね。
渋いですね。なかなかそば、実は私食べたことございません
おお、大丈夫ですか、それは手紙を書く上 で、
ね、今だけはそば好きな人になりきって頑張りたいと思います
頑張ってください
、はい、笑った顔がくしゃってなるのが特徴で、人と関わるのはあまり得意ではないが、今回思い切って手紙を書くことにしたということですね。
すごいですね。
なるほど、きっと勇気がいったでしょうね、思い切って手紙を書く。
そうですね、
はい、面倒くさがりで片付けが苦手だが料理はちょっと好き、趣味は昼寝ということです。先輩、趣味はお昼寝はどうですか？
昼寝はそんなにしないですね。
そんなにしないですか？実は私もそんなにしなくて。
大丈夫なんですかね、それは。
そうですね昼寝するとも6時間ぐらいぶっ通しで寝てしまうので、あえてしないようにしてます。
それは確かに夜寝れなくなりそうですもんね。
それは夜は夜で寝れる気がしますちょっとしっかりしますね。
はい、
そしてその子が手紙を書くちょっとした表向きな理由は、
はい、
漫画を借りてるからそれをとある人に返したい、それを伝える手紙を書くみたいなのが一応表向きの理由ではあります。
なるほどなるほど、
はい、含みはあれどなかれどそしてもう一つ、ラブレターのルールについての話なんですけれど、
はい、
今回はね、手紙は5つの文で構成されている必要があります。
短いですね。
そうなんです、この5行で、5行というか5つの文でしっかり何を伝えたいのかを考えて書かないといけないというのと、あと直接的な愛の言葉、例えば愛してるとか好きだとかは使ってはいけません。
なかなかそういうのを書くのも勇気いりそうですけどね
そうですね、確かに直接言葉だとしても愛してるっていうのは勇気がいりますよね。
確かに。
もう一つね、大事なルールがあって、手紙の中の一人称の話です。そして二人称も指定があって、一人称は私、二人称はあなたで、それぞれ統一しないといけないっていうことですね。だから急に値とか何時とか言い出したらいけないってことですよ。わかりましたか？
わかりました。そんななんか、
はい、
そんなに馴染みがないんで、そんな一人称にそんな出てこないと思いますけどね
時代遡ってますもんね。
はい、
さすがにこれは大丈夫じゃないかなって思います。
はい、
それでは早速ラブレターの今までのルールとか立場とかを考慮してラブレターをね、仁田先輩と私谷茶で書き上げていきたいと思います。
はい、
お願いします。
お願いします。
すみません、リスナーさんにちょっと説明をし忘れていたことがあったんですけれど、私たちが今その大学1年生の子になりきってとある方に書くラブレターを書くんですけれど、
はい、
そのラブレターを書く相手を私たちは 決まってるんですけど皆さんには明かしません。なので一緒にね誰に当てて書いているのかを考えていただけたらと思います。
お
願いします。
まあ後で発表するんですかね、
はい、そうですね後で発表することになると思います。それでは書きますか。
はい、
はい、最初の一行なんですけれど、
はい、どうしましょうかね。
どうしましょう。まあ、いきなり始まるのもなんですから、なんとなく挨拶的なことを入れるのが、
そうですね、手紙として、はい、多分そうした方がいいですよね。
そうですよね、いきなり始められても、お
急に具体的なこと書かれても誰から来たみたいなになりますしね。
驚愕ですよね、もはや。
どうしますかね。
手紙を送る相手的に多分そんなにものすごい硬い文でなくてもいいですよね、これ。
まあそうですね、
はい。
まあ、
だとしたら、お久しぶりですみたいな。
まあまあまあそんな感じで、
うん、
とりあえず挨拶はそんな感じでいいんじゃないですかね。
はい、じゃあ挨拶はとりあえず、まあ決定ではないですけど、お久しぶりですって最初の一行で書いて、
はい、
あ、どうしましょう。お久しぶりです、お元気してますかって一文で続けて書くのってありですかね。
元気してますか、
うん、
まあそうですね、そういうのも付け足しといた方がいいんじゃないですか。
ですよね、語文で書かないといけないってことは、
確かに
一気にそれで2つも文使っちゃうのもったいない気もしますので、お久しぶりです、お元気していらっしゃいますかみたいな感じで。
ちょっと丁寧すぎません？
丁寧すぎますかね。お元気ですかにしときますか。
お元気ですかみたいな。
お元気ですか、お久しぶりです、お元気ですか。これが最初の一文になりますね。
はい、
それでは2文目なんですけれど、
はい、
どうしますか。早速本題に入る感じですか。
まあそうですね、
5分ですもんね。
そう、はい、早くしないと多分伝わりきらないんで。
確かに。
まあだから表向きの理由として、
はい、
漫画を返したいっていう理由なんで、
うんうんうん、
まあだからなんでしょうね、漫画の感想とかを。
漫画の感想、借りた、そのとある人に漫画を借りたじゃないですか、この大学生の子は、
はい、
どんな漫画を、そのとある人はどんな漫画を読みそうですかね。それによって感想って
変わ
って
きますよね。まあ確かにそうですね、
うん、性別とかにもよるのかな、それは。
あ、なんかでも、バトル系とかアクション系ではなさそうな気がします。
そうですね、ゴリゴリのバトル系はあんまり読まなさそうかなっていう感じのイメージですよね。
だって趣味が昼寝ですよ。
確かに
趣味が昼寝の人に勧めるのはなんかもうちょっとこう穏やかな漫画だと思いますけどね、
う
ん、
そうですね、もうちょっと動物が何匹か出てきそうな感じの
そうですね
はい、どうしましょう。漫画楽しかったです、面白かったです。すごい月並みな感想しか出てこないんですけど。
そうですね、なんか具体的なこういう場面が良かったですみたいな。
あー、なるほどね、確かに貸した側はそういう風に言ってもらえると嬉しいかも。漫画のじゃあちょっと動物入れてもいいですか。
あー大丈夫ですよ。
漫画に出てくる女の子が飼っていたウサギが可愛かったですみたいなのはどうですかね。
まあそうそうですね、ウサギが可愛かった。
漫画に出てくるウサギだけでいいですかね。もうい
や全然いいと思います。主人公の飼ってるウサギがみたいなのでも、
うん、そうですね、
そういうのでいきましょう。
じゃあ漫画の主人公のウサギが可愛かったです。漫画の主人公のウサギだとウサギが主人公になっちゃうんですかね
そうですね、漫画の主人公が飼っているウサギ、
ウサギが可愛かったです。あ、漫画読みました点にした方がいいかな。漫画読みました点、主人公の飼ってるウサギが可愛かったです。
自分長くないですか、そうしたら。
長いですかね、
もう多分いいと思います。漫画に出てくる、漫画って書いたら多分分かるので
伝わりますよね。5分だから多少少なくても分かってくれるから、
ね、分かってくれると思います
そうですね、漫画に出てくる主人公の、
違います、主人公が、
あ、主人公が
飼ってる
うさぎが可愛かったです。
はい、
可愛かったです。はい、これで2文目完成しました。
で、2文目ですね。
はい、次3文目なんだけど、うん、
どうなんです
か、ね、どうします、ここら辺からちゃんとなんか
終わりを見据えて考えていかないと、
ね、はい、とちょうど折り返したなので3分目って
なんかこう締まりがなく手紙が終わってしまいそうですね。
結局君は何が言いたいのって思われちゃいかねないですね。
漫画のことは言いましたよね、とりあえず表向きの理由は達成したのかな、ま
あ、これで達成したってことにするとしたら3分目ちょっと探るような、
そうですよね、だから
何してんの的な
そうですね、相手側のことを聞くっていう、
はい、うんうんうん、一方的に話してばっかりじゃあれですもんね。
そうですね、相手側のことを聞く、
今多分この手紙を私たちがなりきってる大学生の子は、
はい、
その送り先のとある人が何をしてるのかもわからない状態なんですよね。
まあ多分そうですね、お久しぶりですって言ってますしね。
そうですね、あんまり会ってなかった感じなのかな。
うんうんうん、うん、
だったらもう聞くしかないですよね、何してんの
それはなんかもうちょっとこう聞き方が、
うん、そうですね、もうちょっとオフラートに包んで
何してんのって
さすがにちょっと
小学生のガキ大将がなんか聞いてるみたいじゃないですか
確かに、もう大学1年生の
そうですよ、
しかも
文系ですからね、しかも
文系、そうだった、言葉の使い方をナイーブにしないといけませんね。
そうですね、
でもよく見れば1文目でお久しぶりです、お元気ですかって言ってるので、
あ
ー、ここら辺をどう処理するかですよね。もうお元気ですか、いっそ削るとか、
あ
ー、お元気ですか、でもなんかお元気ですかを聞く前に漫画の話をするのもなんか違和感感じますよね。
確かにある程度挨拶してからのがいいですもんね。だから
漫画の文をむしろ最後ら辺に持ってくるとか、
あーお元気ですかの流れで相手のこと聞いといて、
はい、
で漫画を持ってくる。
そうですね、
あーまあそれもいいかもしれないです。とりあえず漫画をじゃあ3にしますか4にしますか、
はい、漫画を3、4かは
とりあえずそこら辺にしといて、2分目を、
自分が今、大学生になるってことは新学年になるわけじゃないですか。
そうですね、
今新学年になったよ、あなたは何してるみたいな感じで
聞
いていけないですかね。
いいですね、だから2分目をそんな感じですかね、
は
い、
そうですね、どうまとめましょう。
だから自分はどう、
私は春から大学1年生になります
みたいな、春から大学1年生、なんか春から大学1年生ってこうになりますって書いても、
はい、
ちょっとなんかこう面白くなくないですか。
面白くないですかね。
なんかなんて言うんですかね、だいたいわかるじゃないですか、4月だったら。
なるほど、
だからちょっとこう
引っ越します的なことも入れた方がいいんですかね。
なんかこうちょっとひねった感じの、
ひねった感じ、
なんか新しいひねった感じ、引っ越しするんですよね。
そうですね、その先輩が住んでるところとその子の引っ越し先ってもしかして同じなんでしょうかね。
まあ同じ
とある人が住んでるところと引っ越し先、
まあ同じの確率は高いんじゃないんですかね。
あー、だとしたら私も春からどう言いましょうか
春から
なんか春から同じ大学に行きますって言ってしまっていいものか、
なんかそこら辺は微妙ですね。同じ大学じゃないかもしれないですしね、
あ、
近かったとしても。
なるほど、
なんだろう、
そちらに向かいます
そちらに向かいます。
ぬるいですね、ぬるいな
もうちょっと具体的なのが欲しいですね。
そうですね、私も
蕎麦配ってますとかじゃないですか。
蕎麦配ってますですか、ちょっとパンチ効きすぎじゃないですかそれ。
なんかこう引っ越すじゃないですか、
はい、
だからこう隣とか近所に、
はい、あなるほどね、蕎麦が好きだから新しく引っ越した場所でも蕎麦を配って歩きます。
そうです
ね、
そしたらだって、うん、そのあ引っ越したんだなっていうのが相手にも伝わるじゃないですか。
あ、いいですね、それにしましょう。2分目私は春から大学生になり、祖母を置き、春から大学生に、 そばを配って歩いてますだけじゃやっぱりちょっと
ダメですかね。
ちょっとなかなか、だって普通あれじゃないですか、引っ越しの挨拶タオルとか。
そう、あーでもそうか、
そば洗剤とか、そばってもらえます。
いやわかんないっす。いや
この子独自のアイデンティティがあっていいとは思うんですけど、
そば好きじゃないですか。
まあそば好きですよね。
そばタオル、
そば配るか、
そば配ってますは入れたいです。
そば、うん、配ってますは入れましょう、入れましょう。それは絶対もう確定事項です。
うん、そうですね。そば、確かにそば配ってますだけだったら、
はい、何それってなりますよね。
そうですね。
春から私は春から大学生になり、春から大学生になるのでそばを配って挨拶してます。
春から大学生になるのでそば配ってます。
そば配ってます。これでいきますか。
はい、そばを配ってます。そんな感じで。
私はって入れますか。
私はでいいと思います。
OK です。私は春から大学生になるのでそばを配って歩いています。
面白いですね。
そうですね。一見多分何も知らない人が見たら意味がわからない。言っています。それからここからいきなりね、漫画に出てくる主人公のうんぬんに入るちょっと違和感あると思うので。確かにそうですね。
何がいいですかね。
先輩に何しているのか聞くか、それか取ってつけたように、まあ、そういえばって使うか。
そういえば、
ちょっと飛ぶんですけれど、最後の一文は、はい、また続きが読みたいですとかにするといいと思うんですよ私。
あー、はい、なるほど。
っていうのをちょっと、
続きっていうよりは、
はい、
うん、別のおすすめの漫画が読みたいですみたいな方が、なんかその相手ともこれからも関わっていきたいっていうのが伝わると思います。
じゃあ別のおすすめの漫画を読みたいです
みたいな、そういうのがいいと思います。
OK です。
急に英語になりましたね。
そうですね、ちょっとそばから急に英語になってしまいました。
そうですね。
はい、了解です。では5分目はそれぐらいにするとして、
はい、
まだお久しぶりですが1分目、そして、はい、春から大学生そばうんぬんが2分目、
はい、
そしてこのね漫画に出てくる主人公うんぬんの話を3か4にするかで迷ってて、
3は、
はい、
漫画を借りた当時のなんか思い出を、
うん、
なんかこう挟み込みながら漫画につなげていくみたいな。
あ、なるほど。あの時
そうそうそう、あの時こうでしたよね、漫画は面白かったです、うんうんうん、みたいな感じですかね。
そうですね、そういえばあの時どんなコーナ
ー、どんなことがあったんですかね、うん、難しいですね。
どこで関わったんですか。
多分でもだから次大学に行く、まあだから高校
なんですかねやっぱり、
まあ中学か高校、まあそんな感じなんじゃないですかね。
だとしたらなんかフレッシュなちょっとキラッキラしたエピソードがあってもいいんじゃないかなみたいな。
あなるほど。
高校生ならではの爽やかさ的な、
何がありますかね。
帰りに一緒にご飯食べに行くとかあるじゃないですか高校生って。
ありますね。
じゃそんな感じの、そういえば放課後ですよね。
放課後。うさぎが出てくるんですよね漫画には。
そうですね、漫画にはうさぎが出てきます。いや放課後、
放課後、
放課後うさぎ小屋で一緒に餌をやっていた時。
高校にうさぎ小屋とかありますかね。
ないか、あれ小学生とか中学生までです
かね。うん、多分そうだと思います。
あ、残念だな。
なかなか
ペットショップとか。
高校生の放課後ペットショップ巡りするんですか。
斬新でいいんじゃないですかね。
確かに、まあなかなか見かけないですねそんな高校生は。
そうですね、なかなか珍しい高校生でいらっしゃって。
まあ確かに放課後はいいですね。
放課後は放課後のままでいいと思うんですけど、それからどうやって漫画の話につなげていくかですよね。
放課後
どこで漫画の話に。
同じ 部室だった、同じ部活動だったとかですかね。
あ、なるほどね。だったらそこで出会った人なら、運動だったら結構汗をかきながら休憩中に漫画を読むみたいな感じですかね。放課後、休憩中に、休憩中って
休憩中、
そこまで確定させなくてもいいと思います。放課後
漫画、
授業が終わった後に、
難しいですね。
放課後、
漫画、うさぎ、うさぎが好きだったんですかね。
そうですね、放課後どっかに寄ったんじゃないですか。
まあそうしますか、
そうしましょう、うん、放課後ファミレスで、
お、
放課後寄ったファミレスで、
なん、紙ナプキンって言うんですかね、
うんうん、
あるじゃないですか。
ありますね、
あれで、
うんうん、
その手紙を送られる側の人はうさぎを作ってたっていうい
いじゃないですか。手紙を送られる方が紙、あのレストランの紙ナプキンでうさぎを作ってて、たまたまうさぎの漫画を借りることになったという感じですかね。
とりあえず書いてみましょう。なんか
書いてみましょうか。
4分目、何がいいですかね。放課後、
これまとめられますかね。自分に、漫画に出てくる主人公の女の子が飼ってるうさぎは可愛かったですですからね。次、
難しいですね。
だったらもう放課後レストランで漫画を貸していただきましたね、そういえばみたいな短い文に、
そしたら漫画漫画ってなるんで、なんかちょっとこう情報が
偏って、じゃあ出てくる主人公が飼ってるウサギが可愛かったですね、切ったらどうです。
あ、3分、じゃあ4分目をもうなしにするってことですか。
4分目を漫画にだけを削って、
あ、
そういえば放課後レストランで漫画を貸していただきましたね、出てくる主人公が飼ってるウサギが可愛かったですっていう感じに。
漫画を貸していただきましたね、まあでも必要ですね。
思ってる人の言うですからね。
それで
放課後をレストランで、レストランで漫画を貸してもらいましたねかな。
はい、
もらいましたね、そういえばって入れときましょう。それでは最後の一文なんですけど、また別のおすすめの漫画をお借りしたい的なことをどういう風にまとめましょうか。
そうですね、他の動物が入れたいです。
他の動物、何にしましょう。
そうですね、可愛らしすぎない動物がいいです。
可愛らしすぎない動物ってみんな可愛いですよね。でも
そうですかね、
かっこいい感じの動物。じゃあ、いや、かっこいい動物といえば何です。狼、
狼、うーん、
ちょっと強すぎかな。
そうですね、
かっこいい動物、シベリアンハスキーとか、犬種まで行ってしまいました。
シベリアンハスキーがちょっとパッと出てこない
、うん、かっこいい動物、なんかひょうひょうとして一人でさすらってそうな。
カンガルーとかどうですか。
カンガルー、かっこいいっていうより可愛い気がしますけど、まあ、カンガルーにしますか。ちょっとレア感ありますし、可愛いけどちょっとみんなをお腹の袋に入れて守るお母さん的なね、かっこよさがあるかもしれないので、じゃあ次はカンガルーが出てくる漫画をお借りしたいです。
お借りしたいです、
借り、読みたいです。次はカンガルーが出てくる漫画が読みたいです
みたいな感じで、
はい、カンガルーが出てくる漫画が読みたいです、でいいですかね。
はい、
それでは完成しました。
完成しましたね、
おめでとうございます。結構なかなかに、
なかなか結構ごちゃごちゃしてますよね。
そうですね、情報てんこ盛りみたいな感じなんですけれど、それでは読んでいきましょう。
はい、
それでは完成した手紙をね、読みたいと思います。いきますよ、
お願いします。
先輩、準備はいいですか。
はい、
はい、お久しぶりです。お元気ですか。私は春から大学生になるので、そばを配って歩いています。そういえば放課後レストランで漫画を貸してもらいましたね。 出てくる主人公が飼ってるウサギが可愛かったです。次はカンガルーが出てくる漫画が読みたいです。ということで、
どうなんでしょうねこの手紙は。
すごくなんか多分この書いた書いた新しく大学生になる人が、
はい、
すごく変わった子なんじゃないかなっていう感じの手紙になりましたね。
変わった、変わりすぎてますよね、はい、お久しぶりで送るにはちょっとなんか、
はい、
奇抜な手紙ですよね。
でももしかしたらその送り先の相手はこんな奇抜なところもいいとこだと思って受け入れてくれてるのかもしれないですよ。
それ優しすぎますよね。
優しすぎますね、相手側は。確かに。いやでも会ってみたいです、私この子たち、この子と送り先の人に。
あー確かに関係性が気になりますよね。
気になりすぎますね。ということでそろそろ誰に送ったかを公開していきますか。
はい、
そうですね、はい、手紙の宛先は高校の時にものすごく尊敬していた一学年上の部活動で一緒だった同性の先輩です。
同性、
はい、同じ同性ですね。そして連絡はねずっと取っていなくて、こちらの、うん、このカンガルーの漫画が読みたいなの手紙で1年ぶりくらいにコンタクトを取るっていう設定ですね。そして先輩が今何してるのかはわからないんですけど、都会にいるのは分かってるらしいです。ここまでちょっとさらっと情報を言ってきて、先輩、三田先輩どうでしょうか感想。
そうですね、まあ都会に住んでるからこそカンガルーなんかも逆に、
そうですね、逆に
そのサバンナのカンガルー、そうですね、
それはあるかもしれないですね。
どうなんですかね。
はい、あるということにしておきましょうか、
はい、
そしてもう少し情報があって、
はい、
手紙の宛先の先輩はしっかりした人で、高校時代から夢に向かって頑張るタイプの人だったみたいですね。真面目でひたむきだからこそ沈みがち、悩むと復帰までに時間がかかるタイプということみたいです。
はあ、
先輩どうですか、なんかこのちょっとよくわからない手紙を読むと謎の元気出てきませんか。
いやまあ確かにその、はい、今悩んでることがちょっとこうどっかに飛んでいきそうな、
飛んでいきそうなね、パンチの効いた手紙じゃないですかこれ。
まあ、はい、確かに、だから相手の先輩もこの手紙を読んでちょっとアホらしいなって思えるんじゃないですかね。
だったらもうこの沈みがちで割と悩むと復帰までに時間がかかってしまうね、この先輩まさにこの手紙を送る相手にぴったりなんじゃないでしょうか。
はい、そうですね、
ですよね。いや今回のこの手紙成功でいいんじゃないですかね。
僕はこういう手紙送られてきたら、はい、
うんうん、
無視するかもしれないです。
聞きました皆さん、似た先輩無視するって寂しいですね。もしねこういう手紙を送られてくることがあったとしたら、まあ、できれば無視せずに、せめてね一分だけカンガルーの、カンガルーは持ってません、パンダぐらいなら持ってますってね、パンダなら持ってますぐらい送り返してあげたらどうですか。
まあそう、パンダの漫画持ってないですね、
じゃあ買いましょう。
そのために、
はい、そのために、
貸すために、
ぜひね買っておいてください。それでは今回のカムカム OHB4 月号、私、文学部新2回生タニチャと
工学部4回生のニタ で
お送りいたしました。誠にありがとうございます。
ありがとうございます。